Good morning, everybody.
おはようございます。
Well, tomorrow is June 1.
もう明日は6月ですね。1日です。
So, yeah, we're in this transition time. Some schools are starting slowly. I think most of us are starting to go back to work if we haven't already been working.
今私たちは移行期にいますよね。学校の中に始まったところもあり、多分多くの人が少しずつ仕事に戻ってらっしゃると思います。
So we are here at the end of Ruth.
で、私たちはルツ記の学びの最後のところに来ています。
Chapter 4, and so, yeah, well, we'd like to finish this up and see what kind of God is speaking through the whole book of Ruth today.
ですね、今日は第4章を、最後のところまで読み終えて、このルーツ記を通して神様が私たちに何を語ってくださっているかを学び、まとめたいと思います。
So yeah, this is the conclusion. Everything will kind of come together, hopefully, and let's see what kind of patterns or themes that God was trying to speak to us through this book.
で今日がこの結論の部分でして、今までしてきたところの全てが一つに集まって、一つの地図であるとか、神様が私たちに学んでほしいと思えることが、はっきりと分かりますように。
Alright, so let me pray and we'll start today's service.
祈って始めたいと思います。
Father God,
天のお父様、
We thank you for this very holy, blessed time that we can spend together.
今この時期を共に過ごせることを感謝いたします。
That, yeah, in the midst of the rain, in the midst of everything going around us, Lord, that you are God.
この雨の中、そして私たちが今通り過ぎているいろんな出来事の中で、それでもあなたが神なのです。
May we be able to focus our hearts on you and you alone.
そして、今私たちがあなたに、あなたのみに心を寄せ、そこに集中していきますように。
Please soften our hearts to teach us what we need to hear today from you.
そして私たちの心を柔らかくして、あなたから今日学ぶべきことがちゃんと理解できますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
Okay, so,
では、
We're in the conclusion now, Ruth chapter 4.
結論の部分ですね、ルツ記の第4章です。
We have been going on a very interesting journey through chapter 1 through 3.
第1章から第3章まで非常に面白い物語展開、まさに旅と言えるようなものを見てきました。
And everything will sort of get wrapped up here at the end. So let's see the, especially at the end, it will be a very exciting conclusion. So let's see what it has to say.
ここで全部のまとめが行われるわけですが、第4章の特に最後のところが興味深いので、みんなでよく見ていきましょう。
So this is what it says. I'll just read it in English.
英語だけでお読みいたします。
Now Boaz had gone up to the gate and sat down there.And behold, the Redeemer of whom Boaz had spoken came by. So Boaz said, Turn aside, friend. Sit down here. And he turned aside and sat down. And he took 10 men of the elders of the city and said, Sit down here. So they sat down. Then he said to the Redeemer, Naomi, who has come back from the country of Moab, is selling the parcel of land that belongs to our relative Elimelech.So I thought I would tell you of it and say, buy it in the presence of those sitting here and in the presence of the elders of my people. If you redeem it, redeem it. But if you will not tell me, that I may know, for there is no one beside you to redeem it, and I come after you. And he said, I will redeem it. Then Boaz said, The day you buy the field from the hand of Naomi, you also acquire Ruth, the Moabite.The widow of the dead, in order to perpetuate the name of the dead in his inheritance. Then, the Redeemer said, I cannot redeem it for myself, lest I impair my own inheritance. Take my right of redemption yourself, for I cannot redeem it. Now this was the custom in former times in Israel concerning redeeming and exchanging. To confirm a transaction, one drew off his sandal and gave it to the other. And this was the manner of a testing in Israel. So when the redeemer said to Boaz, "Buy it for yourself," he drew off his sandal. Then Boaz said to the elders and all the people, "You are witnesses this day that I have bought from the hand of Naomi all that belonged to Elimelech, and all that belonged to Chilion and to Mahlon. Also Ruth the Moabite, the widow of Mahlon, I have bought to be my wife, to perpetuate the name of the dead in his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brothers and from the gate of his native place. You are witnesses this day." Then all the people who were at the gate and the elders said, "We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your house like Rachel and Leah, who together built up the house of Israel. May you act worthily in Ephrathah and be renowned in Bethlehem. And may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, because of the offspring that the Lord will give you by this young woman." So Boaz took Ruth, and she became his wife. And he went into her, and the Lord gave her conception, and she bore a son. Then the woman said to Naomi, "Blessed be the Lord, who has not left you this day without a redeemer, and may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is more to you than seven sons, has given birth to him." Then Naomi took the child and laid him on her lap and became his nurse. And the women of the neighborhood gave him a name, saying, "A son has been born to Naomi." They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. Now these are the generations of Perez. Perez fathered Hezron. Hezron fathered Ram. Ram fathered Aminadab. Aminadab fathered Nahshon. Nahshon fathered Salmon. Salmon fathered Boaz. Boaz fathered Obed. Obed fathered Jesse. And Jesse fathered David. And this concludes our story of Ruth. Very, very interesting ending. So, 4 weeks ago, we began this story. Right, and remember how we began this story, right? We started with Naomi.
So, この始まりのところを思い出してください。ナオミの話から始まりましたね。
Right, we started with Naomi, and what was her situation? Do you remember?
その最初の時のナオミの状態、覚えてらっしゃいますか?
Right? Very, very different.
大変違ってますよね。
She started off, remember, she said, "Don't call me pleasant, don't call me lovely, because I am bitter."
ナオミは言いましたよね。私を愛らしいとか、祝福とか言わないでください。もう、あの、苦いこと呼んでくださいって言いましたよね。
Right, she had lost her husband.
夫を亡くしたし。
She lost her two sons.
二人の息子も亡くしました。
Right, she lost everything that's of importance to her in society.
その社会で生きていくために彼女にとって大事なものを全部亡くしてしまったのです。
And yet, at the end,She is filled with joy. Her situation has turned around
180 degrees.
Right? She is now satisfied with food. There is so much food for her and her family. And now she has a grandson.
そして孫の男の子まで生まれたのです。
But the Lord has blessed her so much.
もう神様は彼女を大変大きな祝福で満たされました。
Right, so let's take a look at some of the details in chapter 4, and I want to comment on Ruth on the book as a whole.
で、今、4章の中でちょっと、詳しく見ていって、その後に、イブツキの全体について、のまとめ、意見を述べたいと思います。
So, chapter 4, well, we remember chapter 3, you know, how it ended last week.
先週ですね、第3章がどんな風に終わったか覚えていらっしゃいますか?
Right. Remember, Ruth is, sort of proposing to Boaz, right? Please take me as your wife.
あの、ルツは夜、ボアズのところに、お母さんに言われた通り行って、どうぞ私をあなたの翼の影に放ってくださいと、ある意味女性の方から、結婚の申し出をしたのです。
And Boaz is, of course, I will do all that you say.
で、ボアズもちろん、お前が、あなたが言うことを全部してあげましょうと言いました。
Except there is one situation that there is a closer relative, there is a closer kinsman than me.
そしてボアズはさらに言ったのです。しかし私よりもあなたを買い戻す権利がある、もっと近い親戚があるので、そのことを何とかしましょうと。
Right, but if he doesn't take you, then I most certainly will.
だからもしその人が辞退すれば、私が必ずあなたとあなたの土地を買い戻しますと言いました。
Right, and chapter 3 ended with a conversation between Ruth and Naomi.
で、三章の終わりはですね、ルツとナオミの会話で終わっています。
Naomi telling Ruth, don't worry, because the man will not rest until this matter is settled.
ナオミはルツに言います。大丈夫ですよ。あの方は今日、そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうからと。
In chapter 4, now begins right away,Now Boaz gone up to the gate.
で、第4章の始めに、ボアズは門のところに行ってと書かれています。
Right? Right away, you know, it doesn't even say, you know, the next day or when morning came. It's like right away now the scene is on Boaz.
もう朝になってとかそういうことは全部省略で、ボアズは門のところに登って行ってとこう始まるんです。
Right? And what is the gate?
もうその門っていうのは何でしょう
right, The gate is like the community center. It's like where everybody congregates. It's the center of the city.
その門っていうのがコミュニティ全体の中心というべきもので、何か物事を決めるためにそこがコミュニティになってみんなが集まるような場所です。
Right, everybody has to go through the gate to leave. Everybody has to go through the gate to come in.
そして、門というのは、すべての人が街から出ていくときに通らなければならないところですし、帰ってくるときも必ず通る要所なのです。
Right, the busiest point in the city.
それが一番人々がよく集まり忙しい場所なのです。
Right, sort of, in every city, we have the main station, right? Maybe for my area, it will be JR Sumiyoshi. That's the gate, right? That's the central point.
どんな街にもですね、みんなが集まる、まあ中心のある駅みたいなのがあると思うんですね。私の近所であれば JR の住吉駅が、まあそこが街の中心みたいなところです。
Or if we were to look at Kobe as a whole, it would definitely be 三宮。
で、例えば神戸市全体を見たら、必ず三宮がやっぱり人が一番集まるところでしょう。
And so this is where Boaz goes because he knows if I go there, I will definitely see the elders there who are sort of the community leaders.
で、ボアズはその門のところに行きます。その門のところに行けばですね、必ず、町のリーダーである長老たちに会えるからです。
And of course, I will definitely, there's a high percentage that I will see the closer relative, this other kinsman.
そしてまたそこへ行くと、多分必ず買い戻しの権利があるもう一人の親戚の人にも会えるはずだと思って行きます。
Right? And so he goes there.
そしてボアズはそこに行きました。
And look how it continues. So, Boaz had gone up to the gate, sat down, and behold, the Redeemer of whom Boaz had spoken came by.
ボアズの門のところに登っていてそこに座ったすると、ちょうどボアズが言った買い戻しの権利のある神殿の人が通りかかった。
Right? And we see this pattern over and over again in the story of Ruth.
で、ルツ記の中にはこのようなパターンが何回も何回も繰り返されていると思います。
Like these amazing divine appointments, right? These divine coincidences.
なんかもう神様じゃないとできないようなたまたま、いや、やっぱりたまたまじゃないんだ、そこにちょうど取りかかってくれるっていうこのパターンが。
Right, and so he comes by and he sits down.
で、そこで、その親類の人も来て座ります。
And Boaz, you know, he tells the story of what's happening.
で、ボアズの方がですね、ここまでの状況を説明します。
And then, in verse 4, right, this kinsman, right, this other guy,agrees. He's like, okay, yeah, I'll get the land, no problem.
で、第4節でですね、その親類の人がですね、わかりました、私の買い戻しましょうと言うんです。
Okay, but Boaz says, wait, it's not just the land comes with a Moabite woman that you have to marry, who is the widow of the daughter of the owner of the land, Elimelech.
だけどその次にボアズが言います。しかし、その土地を買い戻すならばですね、そのエレメレキの息子の嫁であったこのモアブの女の人をと結婚しなければなりません。そのことも全部まとめて買い戻しのセットになっているんですとボアズ説明します。
Right, and then in verse 6, oh, the redeemer, right? He's like, oh, wait, I changed my mind. Sorry, I didn't know that.
で、さっき6節ですね、親類の人は、あ、いや、ちょっと待ってくださいと、そういうことであれば、買い戻しはしませんと言い始めます。
Right, and I think that actually is the natural response that we're waiting for. I think, you know, that's normal.
それはですね、私たちも期待してた、予想してた、普通の反応であると思います。
Right, I think any of us too, I think we'll feel the same that,Okay, yeah, if I'm going to get the land, yeah, no problem. I'll get the land. But if you want me to marry into that family to carry on his family's name, wait, now that's a problem.
それについて、その土地の元の所有者であった、その家族の人の名前が絶えないように、その家族の人の残ってる未亡人と結婚しなければならない。いや、うちの家庭はいろんな問題になりますから、それはもうやめましょうと思うのが普通ですよね。
Because then my own property, then everything reverts to that line. Everything now goes to him.
で、うちの家族のいろんな資産とか、うちの家族のこの家計のところが、そこと血縁をすることによって、まずいことに土地へ流れていくとか、いろいろ問題が起こりかねないわけです。
And so he's like, wait, okay, if that's the situation, go ahead, you do it.
わかりました。じゃあ、そういう条件がついているならばですね、私はもう遠慮しますから、ボアズさん、あなたがそうしてください、と言っています。
And in that situation, Boaz says, okay, now I will do it. I will be the kinsman redeemer.
そこでボアズは、あなたがそうおっしゃるならば、私がその次の買い戻しの権利のある親戚ですから、私が買い戻すものとなりましょうとボアズは言います。
Right, so as the final act of over-generosity, of going beyond his responsibility, Boaz gains the property, but also gains a wife.
そうです。ボアズはずっと、溢れ流れるような自分の責任以上の寛大な心をルツに示してきましたが、ここでもまた、自分が責任を持って全部を買い取り、そしてルツのことも面倒見ますと明言します。
And in verse 10,
そして10節です。
Right, Ruth, it starts off, Ruth the Moabite, the widow of Mahlon,I have bought to be my wife.
さらに死んだ者がその相続地に残すために私はマクロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。
Right. So Ruth, remember, she started out as a Moabite, a complete foreigner, a non-Israelite.
ルツはですね、一番最初に登場した時はですね、モアブ人であり、イスラエルの人たちにとったら完全に異邦人でした。
But now at this point, she is the wife of Boaz, who is an Israelite.
でもここに来て、モアブはイスラエル人であるボアズの妻となりました。
Her transition, from non-Israelite to an Israelite is now complete.
彼女がイスラエルのものでは全くなかった状態からイスラエルの一員となるというこの移動、移行がここで完成したのです。
Right. She is now fully integrated into Israelite community, into that society.
今やルツは完全にイスラエルの社会の中に組み入れられて法にかなった形で社会の一員となりました。
And the people now gather around them and they actually pronounce a blessing on her.
人々は二人の周りに集まり、二人にいろいろな祝福の言葉を述べます。
Right, and then in verse 11, they say, May the Lord make the woman coming into your house, and this is Ruth, be like Rachel and Leah, who together built up the house of Israel.
そして、女性たちは言います。また、主がこの若い女を通して、あなた、あなたに言える家に入る女イスラエルの家を建てたラブとレアのようにされますように。
Right, and this is an incredible blessing that they're pronouncing.
このような祝福を述べるというのも信じられないような大きな祝福の言葉なんです。
Right, why?
なぜでしょうか?
Remember who Rachel and Leah are.
ラブとレアのあの話。
Right, they are the wives of Jacob, the father of Israel.
Israel の父と言われるヤコブの妻でした。
Right? Through Rachel and Leah, the 12 sons of Israel will come.
ラケルとレアを通して、イスラエルの十二部族の人となる十二人の息子が生まれました。
Right? And from them, of course, it's the whole nation of Israel.
その12人からですね、すべてのイスラエルの者たちが民族を生まれていったのです。
And they're now saying to Ruth, remember who was a Moabite, may you be like them.
そして今人々はルツに、ルツはかつてイスラエル人でもなかったのに、あなたがあの12部族の元となった男たちを産んだ二人の妻のようになりなさいと言っているのです。
Right, a complete turnaround in her identity.
もうルツのアイデンティティ、自分は何者であったかっていうところが全く違う方向へと開け変わっていったのです。
And then verse 12, there's an interesting comment.
で、12節にですね、非常に興味深いことが書かれています。
Right? May your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah.
あなたの家がタマルがユダに産んだペレスの家のようになりますように。
Right, now what was that story? Do you remember?
タマルとユダの話覚えてらっしゃいますか?
Right, it comes up in Genesis 38.
創世記の38章に書かれているのです。
Right, but Judah, right? Judah is one of the sons, right?
ユダもですね、ヤコブの息子の一人でした。
And he went and he married a Canaanite woman.
で、カナンの女と結婚しました。
He had three sons.
そしてユダには三人の息子が生まれました。
But his wife died.
でも妻は亡くなって。
His two sons died.
二人の息子も亡くなってしまいます。
And he ends up having children through his Canaanite daughter-in-law.
そして結局自分の家系はこの、カナン人の義理の娘を通してその自分の子孫を得ることになります。
So there's very similar, a lot of similarities between Judah's story and now Ruth's story, Ruth and Boaz's story.
だからこの、ユダの話と創世記の、そしてルツとボアズの話が非常に似通ったところがいろいろあります。
Right, and now Boaz, now he is entering into the line of Judah. They are from his line.
Boaz はですね、このユダから生まれてくる子孫のその家系の中の人間なんです。
And so it's very fitting now that they're kind of paralleling the lifestyle of their ancestor.
で、ボアズとルア ルツのこの二人の出会い結びつきというのは、彼らの祖先のタマルとユダのあの物語と非常にある意味似通ったところがあるのです。
And then we jump down to the end. Now the ending scene is very interesting.
で、最後のところですね。最後のところ非常に興味深い終わり方をしています。
Right, because now at the end, Ruth and Boaz are kind of like, they're not in the picture.
なんかもう、ルツとボアズはですね、その、もう、真ん中の絵から外れていくんですね。
Right? From verse 16, it's all about Naomi and the grandson.
そして16節からは、ナオミの方が、もう、スポットライト当たってきて、そして、ナオミの孫っていうことから話が、焦点が移っていきます。
Right? So this story now, this book as a whole, right, Ruth chapter 1 starts off with Naomi without children, without a husband.
で、このルツ記の一番最初ですね、ナオミから始まって、あの、妻もなし、なくし、息子、子供もなくした、ナオミが出てくるわけです。
Right? In a society where children, family is so, so important.
その当時の社会というのは子供であり、子供があり、家族がいるということが本当に大事な、そんな社会でした。
And yet now, at the end, she is blessed with a grandchild.
それなのに、この最後の4章の終わりに来て、ナオミには本当に、孫の男の子を胸に抱くという、このような祝福を受けています。
Right, and so the spotlight comes on Naomi at the end.
だから、再び、最後にナオミに向けてスポットライトが当たっているわけです。
And the women now name the son Obed.
女たちはその男の子をオベデと呼びましたと書かれています。
And it's interesting that the word Obed means someone who serves.
オベデという言葉はですね、使える人という意味があります。
Right? Remember Ruth? What did she call herself?
で、ルツは、はじめの方で自分のことを何と呼んだでしょう。
Right, she called herself a servant.
自分のことをしもべ、使用人と呼びました。
Right, a servant of Boaz. I am just your servant. Who am I?
私は、このしもべである外国人の私にどうしてそんなに目をかけてくださるのですかという言い方で自分のことをしもべと呼びました。
Right, and now at the end, she has a son.And his name is now the one who serves.
そして今ルツが男の子を産み、その息子はオベデと呼ばれています。
Right, and of course we know the story how Obed is now the grandfather to David.
で、そしてですね、ダビデのおじいさん、ひいおじいさんにオベデ、あ、おじいさんになるのですね。ダビデの。
And then this genealogy, right, at the end, there's 10 names, there's 10 generations, a complete number in Israel society.
で、最後にですね、家系図が出てきて、10人の名前が挙げられていますが、10というのは、イスラエルのこの文化の中では、完全な数と言われるものです。
And so, it's this generation is now complete, this picture is now finished, it's now whole.
なんかもうここで物語が完全にぐるりと円を描いて終わりますというところなんです。
Right? And it is now whole because of this, of the faithfulness of this one Moabite woman called Ruth.
このただ一人だけ、一人の信仰に満ちたルツというモアブ人の女性によってこの物語が全てが大円壇を迎えているわけです。
Right, and so what can we learn from this story of Ruth now that we've looked at for the last 4 weeks?
ここまで4週間見てきたルツ記の物語から私たちはでは何を学ぶことができるでしょう?
Right, of course, number one, there's a theme of redemption, right? This theme of redeemer, the redeemer who is now bringing the family, the land back.
でもちろん一つ目は買い戻し、つまり贖い主のことですね。ね、このルツ、エレメクの家族の、その土地、すべての家族の状態を全部贖い、買い戻してくれるというそのテーマがありました。
Right. A theme of restoring life, restoring you back into society.
人生、そして生活の再建、元の社会へ戻していただく再建の物語です。
By giving you value and respect as the person made in the image of God.
神様の姿に似せて形と作られた人にふさわしく尊敬と、そして価値のあるものとして、戻れるように、そのようにしてくださる神様。
Right? Someone like Ruth, who had nothing, a foreigner, a complete stranger in community, now having everything, having respect and honor and a place in that society.
Ruth のような外国人であり、もう完全によそ者と思われていたものが、何も持っていない Ruth のようなものが今完全にイスラエルの社会に入れられて、尊敬と、そしてふさわしい扱いを受けられる、すべての社会の中に満ち足りたところへと置いていただいたのです。
So what is now, what is Jesus trying to redeem in your life?
では今、神様は私たちの人生において何を儚い、そして買い戻そうとしてくださっているのでしょう。
Right, what things is Jesus trying to restore in your life right now?
今、イエス様は私たちの人生において何をもう一度立て直そうとしてくださっているのでしょう。
See, because we all have things that we're working on, right, in our lives.
ね、私たちみんな日々何とか解決したいとか頑張らなくてよとかいろんな努力していることがありますよね。
We're simply on the path. We're always being made into the image of Christ.
私たちはいつも旅の途中、工事中、常に神様の姿に似たもの、イエス・キリストの姿に似たものに変えられていく、その、旅の途中にあります。
And Jesus Christ has already died for all the sins, for life through all the pain, the hurt that is going on in our lives.
そしてイエス様もすでに私たちの全ての罪、全ての痛み、恥、全ての問題のためにもう先に私たちのために代価を払って死んでくださっているのです。
What are some of the things that God is telling us to get rid of in our lives?
そして、この私たちの人生の中で手放しなさいと言われていることは何なんでしょうね。
To make us into who we really are.
それは、私たちが本当に神様がこういうものになるようにと、初めから計画してくださっているものになるために手放していくものは何なんでしょう。
Right, because each and every one of us, God has created with certain strengths, with certain skills and talents.
私たちそれぞれ、それぞれ違って、神様のご計画に従って、いろんな技術とか、才能とか、いろんな特色を備えた個性あるものとして作られています。
Right, but somehow, we can't like max it out, what we have, because some things are holding us back.
うん、だけどどういうわけか、本来はできるほどの、まあ、与えられているものを十分に生かしきって生きてないんですね。何かその自分のうちに、ね、それを束ね上げているものがあるんですよね。
Right, to fulfill our biggest potential that we can.
私たちが必ず実現できるような最大の潜在能力を実現する、その束ね上げとなるものがあり、じゃあ可能性を生かすにはどうしたらいいでしょう。
Right, maybe we're afraid.
妨げは恐れかもしれないし。
Right, afraid of what people will think about us if we do change.
私たちが変わったら周りの人はどう思うかって心配があるかもしれないし。
Right, maybe there are things in our past that we're still holding on to, afraid of letting go.
なんか昔の傷とか過去のことによって、それを手放すこと自体もすごく怖いと思っていることがあるかもしれないし。
Or, and maybe it's justYou know, things that our personality, this is, you know, how we've been, our habits, our lifestyle that we've been trained to do for the last 30, 40 years, and it's just, things are just hard to change now.
もう、ただ自分の性格とか習慣とか考え方とか、もう何十年もやってきたから、今から急に変えられないようになって、なんか硬くなってる自分の持ってるものかもしれません。
And once in a while, we think like, yes, this is what I want to change, but it's really hard.
Yeah, 本当にこれは変わらないと思ってるけど、それはすごい難しいっていうことがあるかもしれません。
Through this story, I want us to know that Jesus provides restoration and redemption for our lives right now.
私たちはこの物語を通して、イエス様は私たちの人生の中に、あがないと体験を今したいと思われているのだと学びたいと思います。
Another thing I think this story is trying to tell us is, who are we reaching out to?
そしてもう一つこの物語を通して私たちに語られているのは、じゃあ今度は私たちは誰に対して手を差し伸べていくかということです。
Right? My first point is about us, right? Us as individuals, like Jesus wants to restore our own sort of selves.
一つ目のポイントはですね、私たち自身のことですね。イエス様は私たちの中に眠っている可能性や傷ついたもの、それをもう一度立て直し、開いてくださるとされていると。
But now as Jesus is healing our own hearts, our own identities, how are we then reaching out to heal other people?
そしてイエス様が私たちの心やアイデンティティを癒してくださっているのは、それを通してその次の私たちが他の人たちのためにどのように役立つかということに結びついていくのです。
Right, reaching out to especially those who are opposite from us, who are so unlike us.
特に私たちと逆の、考えの人、私たちと本当に似てない感じの人たちのため、ところにどうやって手を差し伸べていくかということです。
Right, because we know how easy it is to be friends with people who are similar to us.
でもね、私たちよく知ってますよね。自分とよく似た人とは、もうすごい仲良くなるのが簡単なんですよね。
But it tests our heart to really be friends, be loving, be nice to those who really like annoy us and are difficult for us.
でも自分にとっては本当に嫌になっちゃうなと思うような難しいなと思うような人とその友達になってその人のことを本当に気にかけて愛を持つっていうのはすごいどれだけ難しいか皆さんご自身よくご存知だと思います。
Right, and even in my own family, I mean my kids, Joy and Ollie, they're so different.
私の家の中のことだけ見ても、うちの二人の息子は二人ともすごく違うんです。
Right, and they each have their own personalities, and some, you know, it's so easy to like, and sometimes the other one is so difficult, and so, like, it just pushes the wrong buttons.
もう子供たち二人の仲はいいんだけどね、もう大人に気に入ってるとかいいけど、嫌だって言い出したらですね、間違えたボタンを押したみたいで、大変な大騒ぎになってしまいます。
Right, but it's my family, it's my kids. I still love them and I still have to love them even though they do these things to me.
もうだから、私の家族である子供たち、小さい子供たちです。もちろん、どんなにしてもですね、私はその子たちのことを愛してますし、その子の世話たちを世話しています。
And some of us, you know, if it's not our family, it's very easy for us to just push away and be like,You know, okay, it's fine. I just won't talk to that person anymore.
だけど家族以外の人とか、まあ、よその人ですよね。あ、もういいわ、いや、やめようって思うのはすごい簡単なことですよね。
But maybe God is calling us to reach out to that person and invite them into God's family.
でももしかしたら神様はその人にあなたが手を差し伸べてごらんなさい。そして神様の家族に招き入れるようにと、もしかしたら神様が生まれてるかもしれないのです。
And then for my last point, my third point, I want to look at two verses.
で、最後の三つ目のポイントなんですけども、二つの節を見てみたいと思います。
These are two very interesting verses.
すごく興味深い節なんですけど、二つ。
Right. And as we've been going through it, you may have already picked up on this.
まあ、先読んでる時に気がつかれた方もいらっしゃるかもしれません。
But it's in...Chapter 2, verse 12.
ああ、この4週間の間に気がつかれた方もいらっしゃるかもしれません。第2章の第12節です。
And chapter 3, verse 9.
それから第3章の9節です。
So let me read chapter 2, verse 12 first.
はい、2章12節。
And this is Boaz speaking to Ruth.
ボアズがルツに言っているところです。
Towards the end, it says,well, let me just read the whole thing. The Lord repay you for what you have done, and a full reward be given you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Okay? So Boaz is saying, may you find safety under God's protection.
ボアズが言っているのは、神様の守りの中にあなたが安心と安全をつけられますようにと言っているのです。
And then now Ruth is speaking to Boaz in chapter 3 verse 9.
で、ルーツの方が今度はボアズに3章の9節で語っています。
And she says, I am Ruth, your servant. Spread your wings over me, your servant.
私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げて、この橋ためを覆ってください。
Now, did you get that?
ここ、分かっていただけます
か? Yeah, did you understand what's happening here?
ここで起こっていることを気がつかれますか?
Right, Boaz is giving a prayer to Ruth that, oh, I hope God, you know, gives you protection.
で、ボアズはルツにこう言ってますよね。神様がその翼の、神様の翼のもとにあなたを守ってくださいますようにと。
And do you understand what Ruth is now saying?
で、今、ルツが言っていることをお分かりいただけますか?
Ruth is saying, I want you, Boaz, to be the one who protects me. Can you do that for me? Please do that for me.
ルツは言います。Boaz さん、あなたが私を翼で覆ってくださる、私を守ってくださる方になってくださいませんか?どうぞなってくださいと言っているのです。
Right, it's interesting how we pray sometimes, right? We pray for things for people and we pray for things to happen.
私たちよくね、祈りますよね。誰かのためにまた何かがこうなるようにってよく祈りますよね。
Right, it's like, I hope that, you know, the church grows. I hope that there'll be more people. I hope that, you know, this person gets healed or this person, you know, finds a job or does something.
その教会が成長しますように、人が増えますように、この人が癒されますように、この人の仕事とか何かが成功しますように、そういう祈りはしますよね。
But then when God tells us to do something, we're like, ah, I don't know if I can do that. Well, you know, I don't have time for that. I'm too busy. Or
でも神様もじゃああなたはこうしたらって何かそういう印象をもらったらですね。あ、でも私はちょっと忙しいんで、いやそれはちょっともうお断りモードに入ってしまうんですね。
But one thing I believe we can learn from this story is that God uses us, ordinary people, ordinary broken people, to fulfill God's plans and His prayers for this world.
でもこのルキキから私たちを守ることの一つはですね、神様は私たちのような不完全で壊れた人間をご自身の計画をこの世界に対するご自身の目的を達成するために用いてくださるということです。
What are we doing that is maybe answering someone else's prayer that we need to be doing right now?
私たちが今すること、それもしかしたら誰かの祈りの答えになるかもしれないんですね。そしてそれを今する必要があるのです。
Right, and God is speaking to you to do this, but we're saying, ah, I don't know if I can, I'm not worthy, I'm not, you know, are we making excuses?And how are we answering God's prayer? How are we listening to Him right now?
今神様の御心御声を聞こうとしているときに、神様から何か示されたことにした。いや、それは難しい。私にはそんなことする資格はありませんというようなできない理由をいろいろ言い出しているか、それとも神様のなさることを私は何ができるだろうかと肯定的に答えているか、今自分の心はどこにあるでしょう。
Because one thing that Ruth throughout this story is talking about is that there is, yes, there is God who is working behind the scenes.
ルツ記の中でずっとこの物語の中で書かれていることは、確かに全ての物語の進行の背後に神様が働かれているということです。
But a necessary component also is that there are real physical people who are obeying God and doing things.And that's why God's purposes can go out into this world.
でも、そして同時にですね、その神様のご計画、導きを実現するために、神様からの導きに対して、それに応えていく、実際の守りの体を持った人間、神様に忠実な人間の動きがあってこそ、神様のこの物語のご計画は実現していくのです。
And so on a daily basis,Are we really listening to God? Are we hearing from God?
だから日々の生活の中で私たちは本当に神様からの導きに耳を澄ましているでしょうか?
Because it's very easy for us to just complain to God, right? We give prayers to God. We ask Him to do stuff for us. That's easy.
なぜなら、私たちにとってですね、神様どうしてこうなってるんですかとか、こうしてくださいとか、こちらの要求ばっかり言ってしまうのはものすごいたやすく落ちりやすい状態だからです。
What's difficult is to listen to God.
難しいことは神様の声を聞き従うということです。
And to obey when we do hear Him.
本当にそのように示されたなら、それに従うことが大事なのです。
Right? I was listening to this one video about this famous camera person.
ですね、有名なある方のビデオをちょっと見てみました。
A famous photographer, and it said that, you know, she waits for inspiration to come, and then she takes this picture that she's inspired about.
ね、彼女は有名な写真家なんですけども、待ってます。そしてもう、こう、刑事とも言える、霊感が与えられた時に撮った写真、それがこれですと。
Are we waiting for God? Do we have that patience to hear from God?
私たちはそのように神様が語ってくださるのを待つ、その忍耐を持っているでしょうか？
Right, especially during this time, it's so easy to ask God for you to do this, can you help me to do through this time?
特に今のような時にはですね、今の状況では神様どうぞこれを助けてください、こうしないといけないですって、お願いの方に行くのはたやすいことだと思います。
But even in this time, maybe God is trying to speak to us to do something, to carry out, to fulfill His will here on earth.
でも、たとえこういうような時であっても、神様が私たちに語りかけ、そしてこの地上に神様の目的を達成するために、私たちに何かするようにと駆られていることもあるのです。
And by doing that, God wants us to overcome our weakness, to overcome our fears, to overcome our failures.
それを私たちがすることによって、私たちが自分の失敗や恐れ、そしていろんな問題を私たちが変えられば、克服していくようにと思われているのです。
I pray that we can be this kind of people.
私たちがそのような人間になれるようにと祈ります。
Who's faithful to God and faithful to others.
神様に対して忠実であり、他の人たちに対しても、忠実、誠意を持って接せられるものとなれますように。
Amen.
Amen.
Let me pray.
祈ります。
Dear God.
天のお父様。
Thank you for, yeah, these last couple weeks of taking us through this book of Ruth.
この何週間かルツ記を学ばせていただいてありがとうございます。
But more importantly, to show us who you are, God.
そしてそれをもっと大事なのはあなたがどんなで方であるかを示してくださったことです。
And by knowing more of who you are, may we know who we are.
そしてあなたがどんな方であるか知れば知るほど私たちはもう自分がどんなものであるかを知ることができます。
And to know how you created us.
そしてあなたがどのように私たちを作られているかを知るために。
And what you want us to do in this time.
そして今この時にあなたが私たちに何をすることを望まれているかを知るために。
That only we can do.
私たちだけができること。
That no one else can do but us, and that's how you created us to be.
他の方ではなく私たちに与えられている使命のこと、それに合うように私たちが作られているそのことをどうぞ教えてください。
May we be faithful and committed to you and to others like Ruth and Boaz were.
ルツやボアズのように私たちもあなたに忠実にそしてあなたに従っていきますように。
And as we do so, may our lives be changed 180 degrees like Naomi.
そして私たちがそうすることによって私たちの人生もナオミのように180度変えられていきますように。
For you already died for us, Jesus.
イエス様、あなたはもう先に私たちのために死んでくださっています。
May we continue to die to ourselves to live this resurrection life here on earth.
この地上において、この復活の命を生きて、私たちが生きていけるためです。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前にて祈ります。
Amen.
Amen.